鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、その元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今回は、ちょっと前に出ていただいたあのトラストアカデミーという医療事務 の、 あの学校をされている福田さんのご紹介で、そのなんかお友達ということなんですけど、学習塾学び屋の代表の小野貴文さんに来ていただきました。本日のタイトルは、学問は人間を育てる。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、今日のゲストの小野さんのプロフィールを簡単にご紹介します。学習塾学び屋の代表の小野貴文さんです。昭和48年旧今市市現日光市のお生まれで、その後鹿沼高校を、卒業されまして、2年浪人の末駒沢大学に入学されて法学部を卒業されました。その後、司法試験に実は5回チャレンジして、その途中で、学費稼ぎのために7年間家庭教師のアルバイトをして、平成20年に学習塾学び屋を開業された34歳の時でした。ということで現在に至っているんですけど、この人生そのものが学び屋なんですよ。学び屋っていうのはあの日光市にある、塾の名前なんですけど、小野さんの人生をいろいろ聞いてみたいと思います。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お生まれは今市市。
そうですね、はい、
町中ってことで。
町中ですね。もう本当にど真ん中っていう感じの
大都会ですね。あそこだけね。
そうですね。あそこだけですね。はい。
で、あの鹿沼高校に行かれて、小野さんの人生っていうのは、ご本人もねおっしゃってましたけど、はい、一見あの失敗と挫折なんですよね。
そうですね。とよく失敗したなって振り返ってみるとそう思いますよね、本当に。
で、その小野さんが今職業として選んでるのは何を選ばれたんですか？
自分に向いているとか、あんまりこう考えてはいなかったというか、家庭教師やってる自分にやっぱり、あの手前味噌なんですけど、仕事がひっきりなしにこう舞い込んできてて、一応評判は
なるほどね。
で、あと周りの知人から、やってくれたらうちの子預けるよなんていう話も、
そういう話も知り合いの方から来るようになった。
そうですね。で、やっぱり家庭教師だとどうしてももっとこう時間が欲しいなと思っても、週1回でお願いしますって言ったらその時間でやらないといけないんで、やっぱりその辺がこう自分がこのぐらいの時間欲しいっていう、その時間確保がやっぱ塾だとできるんで、あと家庭教師だとやっぱりお金が結構学費がかかるところがあるんで、
生徒さん側が。
そうですね。 業者にも登録はしてたんですけど、そうなると結構なこう費用になってしまうんで、ことって考えるとやっぱ塾だともっと費用は抑えられるんで、
親御さんのためを思ってもそうですね。
そうですね。
1対1で教えるのも確かにねとても効果はあると思うんですけど、この学習塾学び屋っていうのは場所はどこにあるんですか？
下野大沢駅の近くに、あの場所を借りてやっているんですけど、
今あの子供たちっていうか生徒さん何人ぐらいいらっしゃるんですか？
大体約40名ほどなんですけど。
で、それを何人ぐらいの先生で教えてるんですか？
やもう僕一人で全部やってる
で。一人ですね。じゃあ、はい、あれですか、例えば科目が絞ってるとか。
5教科全部中学生には教えてはいるんですけど。
全部？
全部ですね、はい。
もともとあれですね、高校受験のあたりって優秀だった方なんですね。
どうですかね。まあでもまあ遊びたいが強かったんで、まあそこそこっていう感じですけどね。あんまりこう熱心には勉強はしてた方ではないと思うんですけど。
なぜ司法試験に5回挑戦されたと、これはなかなか粘り強いと思うんですけど。
でもまあ5回まあ大体まあ多くはない方だと思うんですよね、司法試験だと。だからまあ勢いよくやったのは大体3回目ぐらいまでだったっていう感じですよね。もう
プロフィールでお読みしてたんですけど、まあご本人がぜひ読んでくださいということだったんで、2年間鹿沼高校出られて浪人してますね。
まあ最初のまあ現役の頃はまあ基本単純にまあ大学に全部受からなかったという形。
普通の浪人です、ね、
もう普通の浪人、もう純粋な浪人っていう感じなんですけど、
はい、
まあで1年やってみて、まあ自分でももう思った以上に成績がこうどんどん上がってったんで、
はい、
で1年終わって大学も何校か合格してたんですけど、
はい、
これもう一年やったらもっといけるんじゃないかっていう、まあなんかこう自分への期待感がこう高まったんで、まあ親にちょっと無理言って、もう一回ちょっとやらせてくれっていう感じで、はい、まあもう一年やってみたんですけどっていう感じですよね。
どうなったんですか。
まあ結局まあ大学は駒澤大学に行ったんですけど、はい、まあこれもう一年浪人した時点でも合格していったんで。
なるほど。
なったら1年終わったら言っとけよ
って言っとけよっていうことだったんですけど、結局その2年目は友達もいなくなっちゃうじゃないですか、二浪すると、
1+1 ぐらいで考えていたんで、まあ、うん、2年目もまあ同じ1年がまたあるからまあやれるっていうそういう確信はあったんですけど、うん、まあ 1+1 どころじゃなくてまあ 1+10 とかもうそういうなんとか勉強はしたんですけど、
はい、
東京で一人でやってたので、うん、まあその孤独感にも押しつぶされてでも、だからやっぱり2年目の秋口になるともう大学に合格するぞっていうよりももう早くこの生活を抜け出したいっていう、
そちらになったわけですね。
そっちになってしまって、やっぱり勉強の量がどんどん減っていってしまって、まあ、最後の追い込みが全然できないっていう感じになってしまいましたよね。
なるほど。それ実はこのプロフィールにも書いてるんですけど、今の基礎が築かれた2年間これどういう意味ですか。
そうですね、まあやっぱり予備校の授業っていうのはもうなんか僕にとって衝撃的で、なんすよね、もう
なるほどね、
予備校に行くのがもう待ち遠しいみたいな、もう先生
楽しかったんですか、
もう明日何の授業やるんだろうななんていう、もうそれが楽しみで、まあ小中高ってそういう気持ちにはなったことがなかったので、もう一種のショーですよね、本当にもう笑いがあって、まあ分かりやすいっていうのはもうもちろん当然なんですけど、まあ楽しい面白いそういう授業をこう志してるところがあるんで。
私予備校ってちょっとたまたま行ったことはないんですけど、面白いんですね。
面白いですね、やっぱ先生の技量がやっぱりものすごく高いんで、まあ予備校の先生はやっぱりこう生徒が集まらなかったら仕事をっていう、
そうか、それは学校の先生は一応誰でもね義務教育だったら来ますもんね。
そうですね、だからその辺はもう生活がかかっててるところ、いかに生徒さんをこう数を増やすかっていうところなんで、
う
ん、
ということはそこで浪人していないとその衝撃的な予備校の講師のエンターテインメントにはまあエデュケイメントっていうか出会わなかったんですね。
そうですね、うん、やっぱりまあその2年間がないと今の仕事は間違いなくしてないですよね。
してないし、できるだろうけど、うん、それだけお一人で40人も受け持ってて
その
テキストもなんか自分で作るんですよね。
そうですね、まあ拙いながらに、まあ自分で全部いろいろ受験の傾向とかも考えながらなんですけど、うん、まああとはどうしてもこう受験に出るからっていうだけだとやっぱり、うん、まあ子供たちも面白くないと思うんで、例えば英語なんかだとこれは入試には出ないんだけど英会話ではよく使える表現なんだよなんていう話はよくするんですけど、だから出る出ないを、まあ、やっぱ枠を飛び越えてできるようにはしてるんですけど、う
ん、あ、じゃあ生徒さん幸せ、まあ、それで、あ、出ないけど重要なことってあるな。
そうですね、う
ん、あ、これは出ますよ出ませんよっていうので決めちゃうと確かにその子の、まあ、あの道筋がちっちゃくなっちゃうかもしれないですね。
ですよね。だからまあ先週なんかも、まあ2年生3年生なんかには今安倍総理が問題になってる加計学園のはどういうことなんだなんていう話もやっぱまあ全員が分かってくれたかどうかは分からないですけど、まあ生きるためにはやっぱりそういうものも必要なんだよっていう話をしてはいるんですけど、
う
ん、
そういう、まあ、実学に近いような教え方をされてね、司法試験も受けられてるから、なぜあの加計学園の問題がちょっと違法性があるんじゃないかっていうのを喋れちゃいますね、
まあ、それなりに自分でも勉強はしながらなんですけど
なるほど。じゃあその一見浪人したり司法試験を失敗したりっていうのは、はい、小野さんの人生にとってマイナスなようで、
まあ、今の仕事を支えてくれているものですよね。
なるほど。なんかそう考えると人間いつからでもどっからでもなんとか起き上がれるんですね、立ち上がれるんですね。
そうですね。だからまあ卒業生なんかにはまあ、はい、よく話すんですけど、まあとにかくまあやってみなっていうとこはとにかくやってみないとっていうことはよく言うんですけど。
そうですよね。ということはそのもうまだ、まあ、学生さんでさえそうですけど小野さんの人生もまだまだあの道の半ばっていうかどんな可能性があるかわからないっていうことですよね。
そうですね、まあ何がいい方に転ぶかわからないですよね。
そういうことをあの教えてる塾だ、だから学び屋だってなんか松下村塾みたいな。
そうですね。
なるほど、わかりました。まあ、ということであの毎週ですね、あなたを元気にする曲、これ栃木の元気っていう番組なんですけど、うん、元気な人の元気な考え方をいろいろお聞きしようということでいろんなゲストを招いてるんですけど、あなたを元気にする一曲っていうのをあの教えてくださいとリクエストしたところ、浜田省吾さんの J ボーイ、
はい、
浜田省吾好きなんですか？
もうとにかくもう熱狂的なファンで、
あのどんな時に聞くんですか？
もうなんかこうやっぱり気分がこう落ち込んでいる時とか、まああとは何かこう楽しい気分になりたい時でも、まあいろいろとこういろんな場面聞いてますけど、
はい、まあこの今流れてきたのはアルバムの中からこの J ボーイを歌ってるところなんですけれど、はい、正午浜田オンザロード2011ザラストウィークエンドに収録されている曲をなんと小野さんが持ち込んでいただいてなんでこのバージョンにしたんですか？
まあ、やっぱりこう生歌っていう、まあ浜田省吾さんのこの生歌のもう素晴らしさっていうのをまあぜひ聴いていただきたいっていうのがあります。
じゃあもうずっと浜田省吾と一緒に生きてる感じですか？
そうですね。
なるほど。結構古い曲、曲なんですけれど、ええ、すごく人気の曲で、えええー、私も浜田省吾の曲たくさんいい曲があって、ええ、心にズカッと入ってくる。それをこう学生さんにも教えてるんですか？
まあ無理やり存在だけはっていう、はい、あれですよね。
はい、なるほど。ぜひ小さい子も聞いて、まだ先生は道半ばで、ましてやみんなも道半ばだよって諦めるなということを浜田省吾はこの歌に乗せて言っております。お送りしますのは浜田省吾 J ボーイ。 ということで、あなたを元気にする一曲のコーナーは濱田省吾さんの J ボーイでした、は
い、いややっぱり何度聞いてもやっぱり
これライブで聞いたこともありますか、
もうか大体必ずライブではあの歌うんで。
濱田省吾さんって元ドラマーで ねあのアイドっていう
あの詳しいですね
吉田拓郎のバックだったんですもんね。この曲が好きだってことはあの小野さんのなんか人となりがよく意外に熱い人クールなような熱い、
まあ、どっちかというとまあそうですか ね
あの今日はあの学問は人間を育てるっていう松下村塾みたいなタイトルでやってきたんですけど前半のお話をお聞きしてなんか学問は人間を育てるっていう意味がとても深く分かりました、
まあ、自分自身がやっぱりそういう経験をしているのと、まあ、あとやっぱ仕事を通じてやっぱり学力が上がってって自信がついてこう人が変わっていくっていう子たちを何人もまあ見てるんで、
そうですか、
まあ、やっぱ自分の実体験に基づいてっていう、まあ、コンパクトにまとめるとそういう言葉かなっていう。
普通の塾の先生って分かんないですけどどっちかっていうと、まあ、分かんないですけどいわゆるエリートコースを来た人じゃないですか、
まあこれだけこう失敗の多い人っていうのは少ないとは思いますけど、
でも本当にいい先生って失敗から学んでる人の方が不安なあの子供たちにはとても勇気にが湧く存在ですね、
まあ、まあ授業でもやっぱりこう、まあ、僕がこれだけ失敗したんだよっていう話はしますよね。それでまあだけどっていうところで、うん、失敗した後にどうするかっていうところですよね、うん、だから高校受験でまあ不合格っていうも結果が出たとしてもまた3年後にはまた第2ラウンドがあるんだから、うん、きっとそれでまあいい結果が出ればまあその高校受験の失敗なんてあ帰ってよかったんだなって思えるから、うん、まあこの高校3年間でどう頑張るかっていうところだからっていうまあそういう励ましはよくまあするんですけど、
なんていうかその失敗をどう捉えるかだよって言われても、うん、あ実はですねそういうことをよく私なんかも言うんですけど、うん、これ小野先生に言われないとなんていうか重みが違うっていうかだからこうやってあのその細い、まあ、成功要素の中から、うん、小野さんはそれをつかみ出して確かにそのそういう大手予備校の授業って面白いですよね、うん、
ですよね。でやっぱ予備校の先生もまあ失敗してる方も結構いらっしゃったりして
あそうなんですか。
だそういうのを自分もやっぱり聞いててなんかこう親近感が湧いて余計にこう授業にこう何か、うん、まあ積極的になれたっていうところもあるんで、まあ、人間臭い感じが本当にそういう先生が多かったんで、なんかこの人間臭さをもう、まあ、前面にもとりあえず成人じゃないんだよっていう、もうとにかく中学校では先生にもたくさん迷惑かけて、まあ、うん、もう親にも迷惑かけて、とにかくまあいわゆる優等生ではなかったので、うん、だから中学校時代散々こう大人に反発した人間なんで、うん、だからこう今度は自分が大人になったらその反発をこう受け止めてあげる番かなっていうところなんで、もうまあ、うちの子たちにはもう反発してくれていいんだと、うん、その反発のエネルギーが大事なんだから、おかしいと思ったらどんどん反発してくれっていう、まあみんないい子なんで
それをどんと受け止めるよっていうのを口で言うんじゃなくて、まあ、あの小野先生はこう体格も良くてなんかトレーニングもないんでなんか本当に受け止めてくれそうな感じなんですけど、プロフィールに書いてあるように幕末にやっぱり興味あるんですか。
まあ戦国時代幕末はやっぱり、はい、まあ面白いキャラの立った人たちが多く出てきてるんで、
はい、
やっぱそういう人たちのこう人生をこう掘り下げていくとさらにまた面白くなってくるというか、
うん、
塚石さんなんかはやっぱり非常に貧しくて、はい、まあ、うん、武士の身分でもこう低い武士の家の生まれで、まあ、で、まあ、勉強がしたくて、でオランダ語の辞書を買うお金もないから、
うん、
こう借金をして、うん、オランダ語の辞書を買って、それを辞書を全部もう一冊分手書きで写して、
写して、
でその移したものを売ってでその借金を返したなんていう話を
あそうなんです か、
特に幕末はやっぱり学問が一般の人々に浸透していってこうああいうエネルギーになってったっていうところがさらにこう魅力は感じますよね、
う
ん、
こう知りたいという気持ちが今の半端じゃないですよね。
そうですね、学問に飢えていた時代なんで、
うん、
学問っていうのは当たり前にあるもんじゃないんだっていうのがやっぱり今の子にも分かってほしいなっていうところですよね。
あの歴史なんかもねそういう教え方されてるんだと思うんですけど、あのそういうふうにやればあの覚えこれ年号を覚えるとかそういう問題じゃなくてあのもう覚えてしまうと思うんですよね、
はい、これからもう俺の趣味の時間ですなんて言って、まあ、冗談半分でもう関係ない話、もう本当に日露戦争で日本海軍がバルチック艦隊とどうやって戦ったんだっていう話もまあしたりしながら学ぶべきものもいっぱいあるんで、そういうこう後ろの裏話を意識的に多くしていますけどね。
なるほど。あの今の時期はもう生徒さんの募集時期ではないんですか？
まあ、募集は随時はしてはいるんです。で
それ どうやってあの小野さんに教わりたいっていう場合はどうしたらいいですか？
まあ何も宣伝してこなかったんでで
も40人もそれで集まってたらすごいですね。
まあ、友人の勧めで、まあ、ホームページを今年作りまして、
はいはい、
まあ、そこにいろんなこう塾の案内はこう記載されてはいるんですけど、学び屋日光で検索していただければ、
はいはい、学び屋日光で、
はい、
今日お話しして思ったんですけど、この先生には日光地区の皆さん一度会った方がいいよねあのなんていうかちょっと他 の先生方たくさんいらっしゃると思うんですけど、学ぶってことはどういうことかを本当に身をもって真剣に体で感じてきた先生なんで、どうぞこの先生を教わってみるとなんか人生変わるような、私も教わりたくなりました
まあ一人一人とまあこうどう向き合うかっていうところなんで、
はい、
すごく勉強ができて、いわゆるまあこの子は学校では先生にも信頼されていい子なんだろうなっていう、そういう子は僕は逆にいろんな欠点がまだあるんじゃないかなっていうふうに見て、それで欠点があったりするとすごく安心しますよね。
なるほど。
意思がはっきりしない、元気がない、勉強のやる気があるのかわからないような、そういう子は逆にやっぱりどっかいいとこがあるんだろうなっていう見方で、であこういういいとこがあるなって、まあ、分かると、まあそれでまた逆にまあ嬉しいっていう、そういうところ、
ね、ああやっぱり根っからの、 たまたまそういう縁で教育の道に入ってますけど、根っからの教育者ですね、センスがね、
ですかね
とても勉強ね。最後に学生さんにメッセージがあれば、
まあ、今たくさんこう宿題が出て、大人から学問が与えられているっていう状態だと思うんですけど、それを出して自分でこう学ぶっていうことをどんどんこうやっていってほしいなっていう、まあ自分でこう学んだものっていうのの価値っていうのはもうさらに大きくなると思うんで、小さいとこから言うとこの本読んでみたいなっていうところでも、それは自ら学んだことでもあるんで、そういうこう自分で自らの意思で積極的にこう学んでいってほしいなとは思いますよね。
わかりました。最後にとてもいいメッセージをいただきました。ぜひこの学び屋を、まあ、大きくする必要はないのかもしれませんけどぜひいろいろな子どもたちと触れ合って地域を元気にしてください、
はい、ありがとうございます。
本日は学習塾学び屋代表の小野貴文先生に来ていただきました。引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、最初プロフィールを読んだ段階ではんーっていうのがあったんですけど、今はあこういう経験とそれをどのように唱えて今の仕事に生かしてるかっていうことで、塾の先生だけじゃなくていろいろな人の挫折や失敗が肥やしになるというのを本当に根っから分かっているいい先生に出会いました。 ということで30分いかがでしたでしょうか。番組では今日の小野先生のように頑張ってる企業さん、ご出演していただける企業さんを広く募集しております。地域に根ざして頑張っている企業、また身近なそういった企業さんをご存知でしたら、ぜひ番組まで教えてください。応募の方法はメールまたはファックスで受け付けております。メールの宛先は sato@crt-radio.co.jp sato@crt-radio.co.jp ファックス番号は 028-643-3311 番です。たくさんのご応募お待ちしております。